大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, I have this rather private or a personal question.
What's that?
Heard it through the grapevine that you had a very interesting nickname. Is that correct?
Yes, actually, in high school.
Would you mind disclosing that?
Sure. Well, actually, it is kind of related to Japan. Some of my friends in high school wanted to give me a nickname, but I didn't like the traditional nicknames for Susan, which would be Sue or Susie. I didn't like them. So one of my friends decided to call me Sumo. Actually, but I would like to say it was not because I resembled a sumo wrestler in any way. I was actually very, very skinny. But they combined the Sue from Susan with the fact that I was very interested in Japan and decided to call me Sumo. So actually, some of my old high school friends still do, actually.
All right.
Yeah. But speaking of sumo, I thought we might talk about that today for a little while. Now, my first exposure to sumo as a kid came thanks to my kindergarten teacher at the international school I attended in Tokyo. Now, my teacher was really eager for us to learn as much about Japanese culture as possible. And we went on many field trips that year, including my favorite, which was a visit to a sumo training stable, or sumo beya. Now, you can easily imagine how delighted a group of five-year-olds would be upon seeing so many of these huge guys with unusual hairstyles and wrestling in what appeared to be, from our perspectives, their underwear. Now, we were thrilled, and when we got back to school, we soon started having our own sumo matches during recess. Now, 20 years later, I finally had the opportunity to attend one of the sumo grand tournaments in person. My friends and I got up at the crack of dawn to line up in ryogoku for the cheap seats, and then spent the day cheering on the wrestlers. Now, soon after that, I was walking around in my neighborhood at the time, and I noticed two young sumo wrestlers complete with top knots and yukata and geta, and it turned out that there was a training stable right in my neighborhood. I hadn't known anything about it. Now, since then, I've spotted wrestlers all over the place, including a professional baseball game, and in one instance, I sat in front of a very well-known wrestler on the Shinkansen. Now, though other Japanese martial arts, such as karate and judo, have become popular in the U.S. over the years, we don't really have something like sumo that is imbued with as much history, religion, and hierarchy, and still has relevance, despite its somewhat anachronistic feel. Now, though it still has many fans nowadays, certainly the number of young men interested in taking up the sport professionally has decreased over the years, especially in Japan, although we are seeing more and more wrestlers from other countries. So, Osugi-sensei, what do you think about this?
It's a very interesting question, and I think it's very important. The fact that sumo is getting more and more internationalized, with more wrestlers from outside coming in, taking part, I think in years from from now, I think it'll be this trend will be enhanced with the decline of the number of Japanese young men coming into the world of sumo. But I am not too pessimistic about this because it'll be good for cultural exchange, and eventually it will be good for international understanding. I remember that, some of the first wrestlers from outside came from Hawaii. People got more interested in Hawaii, and I think the Japanese culture and tradition probably was introduced more in Hawaii than before. And just the fact that, like Kokkai is from
Georgia. Exactly. And, as it happens, I traveled to the Republic of Georgia last year.
Oh, right.
And I was talking with some of the taxi drivers there and, told them I was from Japan or was visiting from Japan. And they were very, very proud of Kokkai. And in fact, I actually saw in the capital city of Tbilisi, the office for the Georgia-Japan Sumo Association. Mm-hmm. And I was really impressed by how international the sport has become.
Right. さてですね、最初にまずですね、実は僕はスーザンさんの若い頃のニックネームをちょっと知ってしまったので、噂ではと言って、言ってくれるかどうかおどおどしながら聞いたんですが、それはなんと ですね。若い頃のニックネームは相撲っていうんですよね。でもちろんご本人が言っていたように、相撲の力士みたいに見えるからってそういう理由じゃないのよっていうことでですね。スーさんのスー。で、スーさんだと普通はスーとかね、スージーとか、まあそういうニックネームは普通なんだろうけど、それはあまり面白くないから好きじゃないのよっていうんで。まあそれで日本びいきだということで、まあそれもかけて相撲っていうですね、ニックネームだったんで。だけどちょっとね、まあ相撲をよく知っている我々としては、スーザンソー、はい、相撲って呼びにくいよね、これ。さて、そんなわけで相撲の話だったんですけど、幼稚園の時代にですね、日本にいたスーザンさん、5歳の時に、ステイボーっていうのは部屋のことですよね。いわゆる相撲部屋のことをステイボーって言います。STABLE ですね。まあ、これはやっぱりね、すごいインパクトがあったと。いうことですよね。普通欧米人の目から見れば回しつけてんだけど、あれアンダーウェアとしか思えない、下着としか思えない、それくっつけて戦うわけですからね。で、20年後に本物の、まあ土俵での、相撲を見たと。その時にタップナットっていう言い方をしました。これ曲げのことですよね。トップノットっていうのは TOP、 トップですね。これはノットっていうのはネクタイなんかを結ぶ結びのことですよね。 KNOT、 そういうわけで、これはね、たまらない。日本に多分興味をさらに持つようになったきっかけでもあるのではないかと思うんですけれども、ただまあ確かに、日本人の若者が入門するというのは減ってきていますよね。それで外国人の力士が増えている。で、これについて、まあ私自身は文化交流とか国際理解という意味ではですね、相撲が果たしている意味、役割っていうのは大きいと思うんですよね。ハワイ出身の力士たちが出現することによって、ハワイに対する興味も親近感も増したし、おそらくハワイの人たちも日本に対する理解も増したと思うんですね。さっきグルジア出身の国会の話をしました、グルジアという国が英語ではジョージアなんだっていうようなこともですね、こういう機会に、おそうかとね、アメリカのジョージア州は知ってるけど、国のグルジアもジョージアなんだと。こんなこともぜひこの機会にですね、皆さんも知っておいていただきたいなと思います。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to wrestle with something. Now, if you wrestle with something, it means that you're struggling with a challenging or difficult issue or problem or situation. So you could say, for example,He wrestled with finding a way to cut costs while avoiding layoffs.
ですね。Wrestle、 これは W-R-E-S-T-L-E、 Wrestle ですね、よくまあ相撲の力士を相撲 wrestler というふうに言います。プロレスラーというのは wrestler ですね。で、 Wrestle 動詞で、with 何々何々、取り組むですね。まあ悪戦苦闘するという感じがありますけれども、今のようにですね、このコストを切り詰めるということに、wrestle する、取り組むという意味で使うことができますよね。
Now the next one isn't exactly a phrase, it's just a word that can be used in two different ways. It's bout. Bout is B-O-U-T.Now, the first meaning of bout, it's used to describe a boxing match or sumo or other wrestling match.But it can also be used to describe a battle with some sort of illness, usually a serious illness, but sometimes something a little less serious. So, for example, you could say her bout with cancer has been going on for 2 years now. Or, if you'd like to use it in its first sense, you could say, the two top boxers will be facing each other in the final bout tonight.
さあ、次はですね、単語なんですが、bout、さっきスペリング紹介してくれましたけれどもね、この bout というのは格闘技に関する試合を bout と言います。ですから、これはもう相撲でもボクシングでも、こういうものは bout というと。で、その意味ともう一つはですね、比喩的にですね、病気なんかと戦うですね、cancer。がんなんかと戦う、その戦いも bout というふうに言うんだ、まあ合わせて覚えておきたいですね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
さて皆さん、いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。ここで皆さんに一大ニュースがあります。それはですね、このクロスカルチュラルセミナーが一冊の本になったというニュースなんですね。実はこれまでクロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さんから、分かりやすいテキストが欲しいなとか、表現や例文を英文で確認したいんだ、まあ、そういった声をいただいていたんですが、この本ができたということで、そういうご要望にお答えできるのではと、まあちょっと思っているところなんですね。本の名前ですか？ズバリ、大杉正明のクロスカルチュラルセミナー。本の内容はまさにこのクロスカルチュラルセミナーを再現したものなんですね。しかもトークの音声を収録した CD 付きです。 CD でトークを聞いて、難しいところや分かりにくいところをテキストの英文で確認できると、こういうわけですね。ご自分のレベルに応じて繰り返し学習することができる。さらに巻末には役に立つ英語表現とその解説も収録されています。ノートに書き写したり音読したり、まあ、様々な方法で英語を身につける助けになると思いますね。 CD2 枚付きで税込み1785円。これは安いんじゃないかと思いますよ。 DHC 出版から8月下旬に出版予定です。書店で見かけたらぜひまずは手に取っていただけると嬉しいですね。そしてまあちょっと読んだ後でお買い上げいただけるともっと嬉しいですね。それでは皆さん、これからもクロスカルチュラルセミナーをお楽しみください。 See you next time!